13ページ、広報綾部お知らせ版4月号。綾部市役所、電話0773-42-3280。ファックス0773-42-4406。京都弁護士会綾部法律相談センター。京都弁護士会は、法律問題で困りごとがある人のために法律相談を実施します。秘密は固く守られます。気軽にご相談ください。日時5月2日、9日、23日、30日のいずれも木曜日、午後1時から4時20分、場所宮代町の市民ホール、費用40分、税込み5500円。ただし、収入が一定額未満の人は無料です。予約、相談日の前日までに、次の連絡先へ。なお、定員に達した場合は締め切りとなります。申し込み、問い合わせ、丹後法律相談センター、電話0772-68-3080、受付時間、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時15分から午後4時30分。乗って育てる、頑張れ、あやバス。4月から新ダイヤで運行中。あやバスは4月1日から新ダイヤで運行中。乗車の際には時刻表の確認をお願いします。また、中学生以下運賃無料や JR 綾部駅北口への乗り入れなども開始。皆さんの乗車をお待ちしています。問い合わせ、市民協同課、電話 42-4248。写真の説明。満開の桜並木の脇を通っている綾バスの写真です。写真の説明、終わり。野焼きは法律で禁止されています。適法な焼却施設以外でゴミを燃やすことを野焼きと言い、法律で原則禁止されています。農業、林業を営むために行われる焼却行為など、例外として認められている場合もありますが、煙や匂いなどで近所の迷惑にならないよう最小限に留めてください。記事 ID3442。 記事 ID とは、綾部市ホームページの ID 検索で ID を入力すると関連ページが開きます。問い合わせ、環境保全課、電話 42-1489。ファックス 43-2840。 生ごみ処理器購入費補助金。綾部市は家庭から出る生ごみの減量や資源化を推進するため、生ごみ処理器の購入にかかる経費の一部を補助しています。記事 ID4500。 対象となる生ごみ処理器、電気を使用して生ごみを乾燥させる方法により減量または堆肥化を図るための機器で、綾部市長が認めたもの。補助対象者、綾部市内在住で生ごみ処理器を購入した人、1世帯につき1台まで。補助金の額、生ごみ処理器の購入費用の2分の1、上限2万円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、環境保全課、電話 42-1489、ファックス 43-2840。 写真の説明、3枚の写真が掲載されています。1枚目は生ごみ処理器の写真。2枚目は生ごみの処理前のイメージの写真。3枚目は処理後のイメージの写真です。生ごみ処理器で処理をしたことで、生ゴミの傘が減ったことがわかります。写真の説明、終わり。太陽光発電、太陽光発電プラス蓄電池の補助金制度があります。1、太陽光発電、記事 ID969。 自らが居住する住宅に太陽光パネル 10kW 未満を設置した人に補助します。ただし、電力の需給開始日から6ヶ月以内、補助金額キロワットあたり3万円、 上限12万円。2、太陽光発電プラス蓄電池。記事 ID3137。太陽光発電の対象者で蓄電池を同時設置した場合にさらに補助します。ただし申請締め切りは原則12月末まで。補助金額太陽光発電キロワットあたり1万円、上限4万円。蓄電池キロワットアワーあたり1万5千円、上限9万円。詳しくは綾部市ホームページ。印刷された QR コードをご確認ください。QR コードの説明、綾部市ホームページの住宅用太陽光発電システムに関する補助金は申請受付中ですのページにつながる QR コードと、住宅用太陽光発電と住宅用蓄電システム同時設置に関する補助金は申請受付中ですのページにつながる QR コードです。QR コードの説明、終わり。申請、問い合わせ、環境企画課、電話 42-0503。第12回、ゆら川クリーン大作戦、ボランティア、大募集。綾部高校では、ゆら川の清掃活動に参加していただけるボランティアを募集します。普段何気なく暮らす町の河川環境を考える機会として活動に参加してみませんか？日時5月12日日曜日午前9時30分から11時受付午前9時から場所河合都庁の丹波大橋下集合綾部大橋から丹波大橋市民グラウンド周辺までを清掃します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、綾部高校、由良川キャンパス、電話 42-0453、ファックス 42-0488。写真の説明、由良川クリーン大作戦の大勢の参加者を空から写した写真です。マユピーも参加しています。写真の説明、終わり。京都ジョブ博、京都北部五市二町、合同企業説明会、インターンシップ説明会、海の京都ワーク&ライフフェア2024。綾部市など京都府北部地域の素敵な仕事と暮らしがきっと見つかります。記事 ID3020。日時5月26日日曜日午前11時30分から午後3時30分。場所京都市の都メッセ3階第3展示場。対象、学生、移住、転職希望者。内容、出展事業所103社や行政機関による合同企業説明会、インターンシップ説明会。京都北部五市二町職員や北京都ジョブパークによる各種相談コーナー。参加者向け事前セミナー。大学キャリアサポートセンターなど、詳細は印刷された QR コードから海の京都ワーク&ライフフェア2024特設ページをご覧ください。QR コードの説明、京都ジョブ博、京都北部五市二町、合同企業説明会、インターンシップ説明会、海の京都ワーク&ライフフェア、2024のページにつながる QR コードです。QR コードの説明、終わり。問い合わせ、商工労政課、電話 42-4264。自宅の電球を取り替えるだけ。高齢者等見守りサービス補助金。綾部市は高齢者等見守りサービスの利用料の一部を補助します。記事 ID4424。 高齢者等見守りサービスとは、自宅の電球を通信機能、SIM 内蔵の LED 電球に取り替えます。電球の点灯、消灯が午前9時から翌日午前8時59分までの24時間に一度もない場合、あらかじめ登録した通知先にメールが自動配信されます。通知を受けた人が サービス提供事業者に代理訪問を依頼することも可能です。対象者、一人暮らしの高齢者、65歳以上、一人暮らしの重度障害者、高齢者または重度障害者で同居人が単独で移動することができない場合、利用料、月額税込み1078円、補助金月額715円、問い合わせ高齢者支援課、電話 42-4259、ファックス 42-0048。登録しませんか？綾部市 LINE 公式アカウント。印刷された QR コードを読み取るか、アプリの ID 検索で、アットマーク、AYABECITY と検索してください。QR コードの説明、綾部市の LINE につながる QR コードです。QR コードの説明、終わり。下水道接続補助金のご案内。綾部市は生活環境の向上と河川の水質保全を目的として、公共下水道、農業集落排水、特定地域生活排水処理事業、合併処理浄化槽による下水道の整備を進めています。住民税非課税世帯が既存の住宅を下水道に接続するための排水設備設置工事費用の一部を補助します。記事 ID3103、接続と補助額を示した表が掲載されています。表の説明、接続方法、補助額の順に読み上げます。汲み取り便所から下水道への接続、補助対象工事費の2分の1、上限30万円。個人管理の浄化槽から下水道への接続、補助対象工事費の2分の1、上限20万円。表の説明、終わり。問い合わせ、下水道課、電話 42-4294。子ども加算分、非課税世帯臨時特別給付金、所得税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金、物価高騰の影響を特に受ける非課税世帯、所得税均等割のみ課税世帯に給付金を支給しています。同一世帯に対象児童がいる人には確認書を送付していますが、児童が次に該当する場合は申請が必要です。記事 ID4468。令和5年12月1日から令和6年3月31日までに出生した児童。平成17年4月2日から令和6年3月31日までに出生したが、扶養者である世帯主と別の住民票に登録されている児童。申し込み、6月28日金曜日までに子育て支援課へ。申請書は子育て支援課窓口で配布しているほか、綾部市ホームページからダウンロードもできます。必要書類、世帯主の本人確認書類、世帯主と対象児童のマイナンバーのわかるもの。問い合わせ、子育て支援課、電話 42-4252。ファックス 45-8825。 令和6年能登半島地震で資産・住宅家財等に損害を受けた人へ。令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。2月21日に地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震にかかる個人住民税の特例措置が設けられました。本来なら、令和6年中の損害については、令和7年度の個人住民税で雑損控除の適用となるところ、この特例措置により、能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税で雑損控除の適用を受けることができます。なお、特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の個人住民税で、 雑損控除の申告をすることは可能です。記事 ID4471。 この特例措置の対象となる人、次の1、2の両方に該当する人が対象です。1、令和6年、能登半島地震により、住宅や家財等に損害が生じた人。2、令和6年度の個人住民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出した人。特例を受ける旨の確定申告書を出した人は、住民税申告書の提出は不要です。雑損控除の額について、次の1、2のいずれか多い方の金額です。1、損害金額マイナス保険金などで補填される金額マイナス総所得金額等の合計額かける10%。2、災害関連支出の金額マイナス5万円。申告に必要な書類、被害を受けた資産、取得時期、取得価額のわかるもの、被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などのわかるもの、被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの、市町村から交付された罹災証明書、問い合わせ税務課、電話 42-4235。市民一人一人が人権尊重のまちづくりの担い手です。互いの違いを認め合い、人権を尊重した言動を心がけましょう。国民年金保険料学生納付特例制度。本人所得が一定額以下の学生の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。希望する場合は申請手続きをしてください。記事 ID3126。 対象者、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、就業年限1年以上である家庭に在学する学生など、条件、次により算出した額以下、本人の前年所得128万円プラス、扶養親族等の数×38万円プラス、社会保険料控除等、必要なもの、基礎年金番号がわかるもの、学生証など、なお、承認を受けた次の年度も在学していると思われる人には、日本年金機構からはがき形式の申請書が届いています。また、マイナポータルから電子申請もできます。問い合わせ、舞鶴年金事務所、電話 0773-78-1165、市民、国保課、電話 42-4253。マイナ保険証があれば、医療機関での支払いが変わります。急な入院で高額な支払いが発生。後で高額療養費の申請はできるけど、一旦支払いをしなくてはいけないことが負担。マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、医療機関窓口で限度額を超える支払いが免除されます。これまで限度額適用認定証を申請し提示していた人も、マイナ保険証があれば申請が不要になります。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証の利用は、事前にマイナポータルでの登録が必要です。また、自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。問い合わせ、市民国保課、電話 42-4246。受講者募集、手話方針養成講座入門課程。初めて手話を学ぶ人を対象に、聴覚障害者の言葉である手話の基礎を学ぶ手話方針養成講座入門課程の受講者を募集します。伝え合うことの楽しさ、感動を味わってみませんか？日程5月21日から8月26日、毎週火曜日。ただし、 8月13日は除きます。また、8月19日と8月26日は月曜日に実施します。時間午後7時から9時。場所、青野町の保健福祉センター。対象、綾部市内在住在勤の16歳以上の人か、綾部市内在住の高校生。なお、高校生は保護者の同意が必要です。定員30人、多数の場合は抽選。費用、テキスト代、税込み3300円。申し込み、5月10日金曜日締め切り。申し込み、問い合わせ、障害者支援課、電話 42-4254、ファックス 42-8953、メール、アドレスはすべて小文字で、shoghashaishin@city.aybe.lg.jp。 やってみよう、ようやく筆記。耳が聞こえにくい人や途中で聞こえなくなった人に話の内容をわかりやすく書いて伝える。要約筆記者養成講座の受講者を募集します。要約筆記養成講座の日程と場所を表した表が掲載されています。表の説明、日程、場所の順に読み上げます。1回目6月8日土曜日、2回目6月22日土曜日、3回目6月29日土曜日、いずれも保健福祉センター。4回目7月6日土曜日、5回目7月20日土曜日、いずれも区里文化センター。6回目8月3日土曜日、7回目8月10日土曜日、いずれも保健福祉センター。表の説明、終わり。時間、午前9時30分から午後4時。対象、綾部市内在住在勤の18歳以上の人。定員10人、先着順。費用、テキスト代4000円。申し込み、5月22日水曜日締め切り。申し込み、問い合わせ、障害者支援課、電話 42-4254、ファックス 42-8953、メール、アドレスはすべて小文字で、shoghashaishin@city.aybe.lg.jp。 YouTube で綾部の旬を撮影した動画、撮れたて綾部を配信中。QR コードの説明。綾部市公式動画チャンネル、とれたて綾部につながる QR コードです。QR コードの説明、終わり。